12月26日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
喜ぶ木。
喜ぶ
喜劇の木、
はい、ね、
喜ばしきことで、ここのとこずっとあの戦争の話もずっとしてましたけど、今ね、の野坂と永六輔のライバルの話をしてました、はい、でもこの人たちも戦争を乗り越えてきてるので、
そうですね、
ひもじいひもじい思いをしてさ、
うん、
ね、みんな大変だったわけですよ。で戦後になって、三木トリロー音楽事務所というところにね入って、冗談工房という会社を作ると。
はい、そうでした、
ね、三木トリローがまあいろいろ仕切ってね、
うん、
で一応社長には野坂より3つ下の A 六輔がなる。 A 六輔はもうなぼでもその台本書くと。で専務が野坂になると。で今でいう芸能プロダクションですね。で業務は、脚本とタレントをセットにして放送局に売ると、
うん、
で放送局楽でしょ。
そうです ね。
で野坂はマネージャーとなって、
うん、
さあどうなるかと。
A は日曜娯楽版の台本を書くと、
これお願いします
とマネージャーの野坂に持っていった。その関係は普通のタレントとマネージャーの関係ではなかった。 A はラジオやテレビの台本を書くと、それを野坂に持っていく。野坂が台本を管理し、テレビやラジオ局にギャラの交渉などをするのである、
うん、
野坂たちは A の提案で全員ジッパンを履き、派手なポロシャツに運動靴を履いていた。一見バンドボーイ風の出立ちであった。野坂はさらにサングラスをその頃からかけていて、およそマネージャーから程遠い存在であった。
なんかヤクザくせえ
な野坂本人は当時は人と口を聞くことが苦痛でたまらなかった。そうなんですね、うん、打ち合わせの場に及んでもミキがもっぱら喋る。
どっちがマネージャーだか分かりはしないじゃないか
と後で叱られていたが、 A には野坂はなんだか怖い存在であった。普通のマネージャーが持っている柔らかい助才ない雰囲気とは違い、得体の知れない怖さを漂わせた人物であった。
何をしでかすか分からない男だな、
そう思い続けていた。まさか将来直木賞を受賞することは予想はできなかったが、一種独特な危険な雰囲気を漂わせていた。 A 六輔は昭和8年4月10日東京の浅草に生まれた。実際に生まれたところは神田お茶の水の順天堂病院である俗に江戸っ子は芝で生まれて神田で育ちというのが一流だと言われている。彼は後に
生まれながらにして二流または三流に甘んじる宿命を背負って生まれたのだ
と言っている。本名は A 高尾、六人兄弟の次男であった。家は西尊寺という浄土真宗の寺であった。住職である父親の忠頼は「歎異抄の心」という著作もある学級肌の小さな寺の住職といった感じの人物であった。製品を愛する頑固な坊主であった。忠頼は早稲田大学東洋哲学科卒でもあった、
うん、
忠頼は息子に対して何一つああしろこうしろと言わなかった。それは見事なほどであった。成績表すら見ようとしなかった。息子が振り向くとそこにいるというのが父親であった。 A は後年中学生になった時父親に聞いたことがある。お父さんどうして何も注意しないの。父親は答えた。
なんで私ごと着物がお前にああしろこうしろと言えるんだい。逆にお前にありがたいと思ってるんだよ。だってお前のおかげで私は人の親にさせていただいたんだからね。お前の邪魔なんてできないよ。
成績表を見ないことについても父親は説明した。
あれは先生が評価したことだ。それを見ていちいち気にしたりしたら嫌い。子供の邪魔になる。自分は自分の目で息子らしく息子をしっかり見ているんだから成績表なんか見なくていいんだ。
それは浅草という町の暮らし方でもあった。他人の生活を邪魔しないという下町の暮らし方である。
人様に迷惑をかけちゃいかんよ
という意味である。そのような父親に A は非常に影響を受けた。父親の書いた本もよく読んだ。 A が旅に明け暮れていたのは父親と家の影響が一番強い。本来坊主には家がない。家を捨て出家していく、
うん、
A も坊主にならなかった分どこか出家に憧れている。同じところにいると悪いという気持ちがある。よそに人が待っていると思うとそこへ行き、今聞いたことを話してあげたいと思う。それはすなわち芸人に重なっていく。小沢昭一いうところの放浪芸、野坂昭如いうところの遊行という意味での芸人である。 A は昭和15年4月三筋町にある新堀小学校に入学した。後期2600年式典の年である。しかし彼は学校の仲間たちについていけなかった。虚弱児童であった。チャンバラごっこにもついていけなかった。いつもたった一人で家にこもり、ラジオで落語や講談を聞いていた、
うん、
新堀小学校ではついていくのが無理なので、まもなく幕張学園という特殊学級に移った、
うん、
が瞬く間に体の油が固まるという奇病にかかり、東大病院聖路加病院に通院入院を繰り返すようになった、
うん、
ラジウムで固まった油を散らして癒した、
うん、
ラジウムを発見したキュリー夫人が命の恩人である。
どんどん変な変な病気だね。
奇病ですね、うん、そのような繰り返しのため小学生の頃は劣等感の塊だった。仲間外れになることが逆に彼にとっての保身術でもあった。昭和16年12月8日太平洋戦争が勃発した。太平洋戦争を伝える臨時ニュースがラジオから流れた。朝それを聞いた父親は吐き捨てるように言った。
登場のバカ野
郎。父親は乱暴に布団を畳んだ。何かブツブツ言いながら押し入れに運んだ。 A は父親の言葉の意味が戦争に負けるまでわからなかった。それよりも A はビクビクしていた。
あの言葉が憲兵にでも知れたら銃殺になってしまうんじゃないか。
A はただ一人、王様の耳はロバの耳だと秘密を知ってしまったような気持ちであった。 A の少年時代の負い目は二つあった。一つは寺の子であるということ、もう一つは A という名字である。寺というのは早い話、人が死ぬのを待つわけではないが、他人の不幸で生活するといった一面がある。人間が死に続ける以上、寺の仕事は習慣の上からそれなりに大切ではある。が A はどうかどうも後ろめたかった。彼は子供心に
葬式がないかな
と期待していた。葬式即収入である。西尊寺は決して裕福ではなかった。葬式があると子供ながらにほっとしたが、そんな自分がとても嫌であった。 A という名字は特に戦争に入ってから友達にいさめられた。
日本人じゃないだろうお前
と盛んに言われた。つらかった。昭和19年小学5年生の時、 A 六助は母親と3人の弟妹たちとともに浅草に父と長男を残し、信州軽井沢に近い南大井村に疎開した。全く田舎には知り合いはいない。近所の人たちにくっついていった。 A 一家は農家の小屋を借り住み着いた。お話まだ続くんですけど、うん、
これからまた波乱万丈だよな。
でもなんか A さん ってなんか子供の頃そんな幼少期過ごしたなんて信じられないですよね。
俺も弱かったからで、よくは気持ちよくわかりますね。
はい、それではプラスワンです。
昨日までクリスマス、
はい、
今日からね年末特集ですね。でこの曲大好きで、
はい、
前にも何度もかけてます。僕は数学苦手、物理も科学も苦手だからといって国語も得意なわけじゃない。でもそばに和江ちゃんがいてくれるからワンダフルワールド。だから今ねワンダフルワールドじゃないじゃないこの世界。
世界中そうです ね,
ねワンダフル、うんね、どこでも戦争してるけどワンダフルワールドになってほしい。
サムとデイブでワンダフルワールド。